素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。では今日もまず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日は旧約聖書イザヤ書59章12節から20節までです。新改訳2017でお読みいたします。それは私たちの背きが見前で多くなり、私たちの罪が不利な証言をするからだ。まことに私たちの背きは私たちと共にあり、私たちは自分の咎をよく知っている。私たちは主に背き、主を否んで私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉をはらんで告げる。こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。それは真理が広場でつまずき、正直さが中に入ることもできないからだ。そこでは真理は失われ、悪から遠ざかっているものも略奪される。主はこれを見て、公正がないことに心を痛められた。主は人がいないのを見て、取りなす者がいないことに唖然とされた。それでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。主は義を鎧のように着て、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを外灯として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、歯向かう者に憤り、敵に報復し、島々にも報復をされる。そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。それは主が激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっているからだ。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きから立ち返る者のところに主の言葉。アメン。アドベント第3週の朝を迎えました。今日私たちに与えられている聖書のテキストは、先々週に引き続きイザヤ書の予言の言葉です。今59章の12節からお読みしましたが、この章の1節から15節には、前半になりますが、そこには人の罪について書かれてあります。また後半の16節からは、その罪の中から人々を救い出すために神がメシア、救い主を使わされるということが予言されています。そのようにこの章を通して、今日私たちはこの罪と神様が備えた救いという、キリスト者のみならず、もう全ての人にとって大切な大切なことを学ぶことになります。では早速いつものように3つのポイントに分けて詳しく見ていきたいと思います。最初のポイントです。59章の2節にはこう書かれています。むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。ここで仕切りとありますが、今どこの飲食店に行っても、新型コロナウイルスの感染防止のために、飛沫防止用として仕切り、パーティションが まあ、これも仕切りですが、テーブルの上に設置されています。もっと身近なところではお弁当箱の中にもご飯とおかずが混ざらないようにその間に仕切りの板が入っています。そのように仕切りとはもともとつながっていた一つの空間を分けるものです。切り離すものです。イザヤによれば神はもともと人と近くあられた、一緒におられたのに人の咎が神との間のその仕切りとなり両者は分けられてしまった、引き離されてしまった、親密だった関係が断絶してしまったというのです。さてその2節には罪と咎という言葉が使われていて、それらは12節にも出てきます。さらにその12節では背きという表現も加わっています。人の罪を表すそれらの言葉はほとんど同じ意味のようにも思えますが、それぞれの言語ヘブル語、そしてそれが訳されたギリシャ語を調べてみますと決して同じではない、それぞれにもちろん違う言葉が使われているということがわかります。そこで最初にその違いについて簡単に見ておきたいと思います。まず罪と訳されているヘブル語ですが、それをギリシャ語に訳すと、さらに訳すとハマルティアという言葉になります。そしてそれには的外れという意味があるのです。アーチェリーやダーツでは離れたところにセットされた置かれたその的の中心に向かって矢を放ちます。その的のど真ん中に矢が見事的中すれば刺されば最高得点になる、またその中心から離れれば離れるほど点数が下がるのです。的外れ、すなわち罪の状態とは私たちの歩みの中心に神がおられない、そのような状態です。その中心には自分が居座っているのです。あるいはこの世の快楽がそこにあるのです。罪、的外れという言葉はそのように神を中心に据えて生きるという、神が人を作られた時の本来の意図、姿からもう外れてしまっている。いわば正常ではない、そのような状態のことを指しているのです。次に、トガと訳されているヘブル語ですが、それには、歪み、歪み、というような意味があります。そしてそこから罪によって歪んだ歪んだ人間がもたらすさまざまな悪、例えばむさぼり、妬み、傲慢、そのようなことを意味するようになりました。ですからこのトガという言葉は人のうちにある罪が何かの具体的な思いであったり 行動行いとして外に現れたものを指しているのです。そしてさらに背き、このヘブル語には神に逆らう、従おうとしない、神と争うという意味があります。日本語の私たちが使う背くという言葉の語源は背く、背を向けるということであり、それが背くが背くとなったのです。そのように背くとはつまり背を向けることです。人が神に背を向けて、もう自分がしたいように生きる、自分がやりたいようにやる、そんな自分勝手な人間中心の在り方のことを背き、または背きの罪というのです。12節にはこうあります。それは私たちの背きが見前で多くなり、私たちの罪が不利な証言をするからだ。まことに私たちの背きは私たちと共にあり、私たちは自分の咎をよく知っている。そういったのはイザヤです。イザヤはここで私たちという複数形を使って、まあ、いわば人類の代表として語っています。罪、咎、背き、それらは確かに私たちのうちにある。それをよく知っている。そのことをあなたの前に認めますと彼は主に告白しているのです。2番目のポイントに移ります。15節にはこのように書かれています。そこでは真理は失われ、悪から遠ざかっているものも略奪される。主はこれを見て公正がないことに心を痛められた。そこではとありますが、それはさまざまな悪と不正がはびこり闇に覆われているこの地上の世界を指しています。そのところで何とか悪から離れて正しく生きようとする者も、その闇の力があまりにも大きくて強いためにいつの間にかそれにかすめ奪われてしまうのです。そしてそのように正義と公正が失われているこの世界を見られ、神は心を痛められたのです。なぜならそれはご自身が作られたこの世界の本来の姿とはもうかけ離れた状態であったからです。神が初めに天と地を創造され、魚を、鳥を、動物を、そして人間をご自身の似姿に作られた、その時見られた世界のすべてのものはもう非常に良かったのです。しかしその後、最初の人であったアダムが食べてはいけないと神から禁じられていたあの善悪の知識の木の実を食べてしまったことによって、最初の罪が人に生じ、以来そのアダムの子孫として生まれたもうすべての人間のうちに罪が生まれつき存在するようになってしまったのです。さらに16節の前半にはこうあります。主は人がいないのを見て 取りなす者がいないことに唖然とされた。その時人はもちろんたくさんいたのです。しかし神の目に正しいもの、罪のないものはそこに一人もいなかったのです。そしてそれはイザヤの時代のイスラエルの民のことだけではありません。もうすべての時代におけるすべての国のすべての民に対して当てはまることなのです。芸能人やスポーツ選手が覚醒剤などの薬物に依存し使っているいたという報道が後を絶ちません。申し訳ありませんでしたと深々と頭を警察署の玄関のところで下げている、その映像を何回も私たちは見ています。活動している中で生じるさまざまなストレス、また不安、そのようなものに頼って取り除こうとする、そこから逃れようとする、そんな姿勢に改めて罪の中にあるこの人間の弱さ、また脆さを感じます。そしてそこからもう抜け出せずにそれに溺れていく、もう体も心もますます支配されて蝕まれていく、そのことにも本当に怖さを感じます。たとえそのような道へと私たちが踏み外すことがないとしても、人がこの罪の中にとどまったままでは、神との正しい関係が失われたままでは、同じように自分を見失い、さまざまな恐れにとらわれ、そこからどうやって逃げ出したらよいのか分からず、もがき苦しむことになるのです。かつてこの私もそうでした。何のために生きているのかが分からない、人とうまく接することができない、そして虚しさと劣等感に悩んでいたのです。どのように人が罪の中にもがき苦しむ様子を見て神はどうされたでしょうか。アダムのことを思い出して、私に逆らった当然の報いだ、思い知ったかと突き放して人間を見捨てられたでしょうか。そうではありません。16節後半、それでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。悪と闇に満ちたこの世界を見られ、心を痛められた神は、罪にもがき苦しんでいる人々を救い出すために、取りなすものを立てようと心に定めました。しかしその取りなすものは、罪のないものでなければならないのです。そのようなものは地上に一人もいないのです。そこで神は愛するかけがえのないご自身の一人子を天から私たちのもとに送ることを決断されたのです。それが神と人との間に立って取りなすものとして2000年前に来られた、お生まれになったイエス・キリストです。イザヤはそのメシア、救い主の到来をここで予言しているのです。 3番目のポイントです。もう一度16節の後半を見てみましょう。そこにはご自分の身腕で救いをもたらしと書かれています。この身腕と訳されている言葉には力という意味もあります。腕力などという言葉もあります。キリストが十字架につけられ息を引き取られた時、神殿の聖女と死聖女との間にあった幕が上から下まで真っ二つに裂けました。その幕は大祭司が着ていた衣装が服がもう何重にも織り込まれて作られており、その厚さは10センチほどのものであった。ですのでそこにあるようなカーテンとはわけが違う、そのようなものであったと言われています。その幕を一瞬にして裂くことができるのは主の身腕、神の力以外にはありえません。そして何よりもその幕は隔ての幕であって、神殿の一番奥にあった死聖所というところに人間がむやみに近づくことを妨げていたものであったのです。そのように神と人との仕切りとなっていたその幕が裂けたということは、神と人との交わりを阻害していた罪がキリストの十字架を通して主の身腕によって取り除かれ、人類に救いがもたらされたということなのです。さらに20節にはこう書かれています。しかしシオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きから立ち返る者のところに。シオンとは先日も学んだようにエルサレムのことです。確かにキリストは転ばに乗ってエルサレムに入られ、そこで捕らえられ、町の郊外にあるゴルゴダという丘の上で十字架にかかられました。そして罪のないキリストのその尊い命が代価として支払われたことによって、罪の鎖でもうがんじがらめにされ、もがき苦しんでいたすべての人はその罪の奴隷から買い戻されて解放されたのです。贖うとは買い戻すという意味です。そのようにして私たちは私たちを作られたお方、真の所有者である神様のもとに帰ることができたのです。そのことを可能にしてくださったのは父なる神から人類の救い主、贖い主として使わされた神の一人子イエス・キリストなのです。そしてイザヤが見ていたのはそのような直接的な意味におけるシオンだけではありません。これも先日学んだように、教えられたように、シオンとは神殿があり、主の御臨在が満ち、人々が集い礼拝が捧げられるところであって、今の新約の時代においてはこのキリストの体である教会が霊的な意味におけるシオン、エルサレムである、またこのキリストの体の各器官である生徒たち一人一人がシオン、エルサレムであると言えるのです。そしてそこで、そこから語られる救いの良き知らせ、福音を聞いて信じる者は誰でもキリストがもたらされたその救いに預かることができるのです。 罪の中から贖い出されて神の子供とされるのです。天の御国において神と共に永遠に生きるものとされるのです。ハレルヤ。シオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きから立ち返る者のところに。20節のその言葉は、終わりの日に再びこの地に来られる再臨のキリストをも明らかに意味しています。確かにイザヤはキリストの最初の来臨における救いとともに、終末における神の裁きと生徒たちの救いの完成、新天新地の創造の御業をもう幻として主から見せられていたのです。そこには背きから神に立ち返るヤコブの子孫、イスラエルの民ももちろん含まれています。そしてそれはキリストがもたらされた神の国の先取りの祝福によってもうすでに起こり始めていることなのです。総額をお願いします。先ほど身腕と訳されている言葉には力という意味もあるということを見ました。しかしそれだけではありません。同じイザヤ書の40章11節にはこうあります。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。その身腕は弱い子羊を守る身腕なのです。それは子羊に近づく敵を毅然として払いのける身腕であると同時に、子羊を引き寄せ、しっかりと抱き、あるときは抱えて運んでくれる、そのような力強く、また愛に満ちた身腕なのです。主イエスが語られたあの放蕩息子の例えが思い起こされます。財産を使い果たして帰ってきた息子を父親は遠くから見つけて、もう走り寄って身腕でしっかりとつかみ、ぎゅっと抱きしめてくれたのです。息子の服はもうボロボロで泥だらけで汚かったことでしょう。その服と体から悪臭が漂っていたに違いありません。でも父親はそんなことにはお構いなく、帰ってきてくれた我が子をもう心から喜んで迎えてくれたのです。父親はその息子が出て行った後も息子のことを思い、愛し心配し、必ず帰ってくると信じて待ち望み続けていたのです。その父親とは神様のことです。その息子とは私たちのことです。アドベントとは、主よ来てください、マラナタと主のご降誕、ご臨在、ご再臨を待ち望む時ですが、 同時に主は私たちがご自身のもとに立ち返るようにと願っておられるのです。その愛の御腕の中に飛び込んでいくようにと促しておられるのです。なぜならここにいる私たち一人一人はキリストによってあがなわれ神の子供とされた者たちだからです。人と神との間の仕切りがもう取り除かれ神との親しい交わりが備えられているからです。そのことを覚えて感謝を持って喜びを持って共にその主の御腕の中に飛び込んでいきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたがかけがえのない一人子を惜しみなく私たちのもとへこの悪と闇に満ちた地上へとお送りくださったことを心から感謝いたします。その御子イエス様は十字架にかかられ私たちの身代わりとなりその命をもって私たちをあがないだしてくださいました。奴隷から買い戻してくださいました。それゆえに私たちは罪許されたもの、神の目に義なるもの、神の子供とされて今生かされていることを覚え心から感謝いたします。それはただあなたの一方的なご愛と憐れみによることで私たちにはそれにふさわしいものは何一つなかったのに、主あなたはそのように私たちを顧みてくださった。そのことを改めて覚えて感謝いたします。イエス様、あなたが成してくださったその救いの御業によって神との間にあった仕切りはすでに取り除かれました。どうか私たちがもう一度そのことを覚えることができるように、日々あなたの御前に大胆に進み行き、あなたの御顔を仰ぎ親しく、あのマリアのようにただあなたと親しく交わり、あなたの御声を聞き、そしてあなたの御心を知り、それに従順に従うものとさせてください。またこのような時、希望を失い人生のその行く道がわからない、そのような方がおられることを覚えますが、すでに全ての人のために贖いをなしてくださったそのイエス様の救いを、この救いの良き知らせを、福音を、私たちが出て行って友人に家族にこの地域の方々にお伝えしていくことができるように、どうか一人一人を、この教会を、いや全ての教会をあなたが用いてくださるようにお願いをいたします。私たちは主よ、あなたを待ち望むとともに、あなたが願っておられるそのように今あなたのその身腕の中に飛び込んでいきます。私たちがその人生の中心からあなたを失うようなことがあっても、そこに自分が居座るようなことがあっても、あなたは忍耐を持って帰ってくるのを待っておられるお方であることを感謝します。私たちがあなたの前に立ち返るときに、あなたは喜んで私たちを迎え入れてくださる、キリストにあって許してくださる、そのことを感謝します。ハレルヤ。今日あなたがこの御言葉を持って私たちに語りかけてくださったことを感謝し、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。